君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。ああもう
ってな感じで、コンピューターと喧嘩になった経験のある人多いと思います。コンピューターって融通が効かないんです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はコンピューターに人間のような柔軟性を持たせる研究、義歌大情報知能工学系村越和志先生の研究室を訪ねます。
コンピューターを柔軟にする、
まあちょっと大それたテーマな感じはしますけど、一部でもちょっとずつでも、そういう方向に向かうのをコツコツやっていきたいなと思ってます。コンピューターと人間がまあよく比較されることがあるんですが、はい、まあ、一般にはコンピューターは検索を確実にこなすとか、うん、計算を間違えず やってくれるとか、作業、そういう単純作業がすごく得意ですけども、うん、人間はまあやろうとすると見逃しちゃったり、あの検索でも見逃しちゃったり、うん、計算でも間違えちゃったりすることがあるんですが、うん、反面あのコンピューターの方に何かこうやってほしいことがあって、これやってほしいって頼むっていうか、まあいろいろ命令をキーボードを打ったりしたときに、なんかこっちが意図したことじゃない動作になっちゃったりとか、なんでこんな動きになっちゃったんだろうとかいう、でこっちの状況あんまり汲み取ってくれない状況があるんですね。でその辺人間だと、あこういうことをやりたかったんだなって汲み取ってくれて、柔軟にもっとやってくれるんじゃないかって。でその辺やっぱりコンピューターと人間が比較されて、うん、あの同じようなとこあるよって言われることもあるけど、うん、だいぶやっぱり違うとこもあるんで、うん、少しでももうちょっとなんかコンピューターを使いやすくするために、うん、人間のように柔軟にこういろいろ対処してくれたらいいなっていうのを考えてます。
今時の言葉で言うと空気の読めるコンピューターみたいな。
あそうですね、あんまり空気読みすぎていらんことをされても困るんですけども
そうですね。それはそういうプログラムを作って動かしてやるっていう発想なんですか？
そうですね、まあ、基礎研究ですけども、あの人間がどういうふうにやってるかなっていうのをデータをこう見つけてきたりして、うん、それを、まあ、アルゴリズムっていうコンピューターの手順に組み入れたりして、うん、より人間のように振る舞いならないかなっていうのをこう、うん、コンピューターで試してみると。
人間がどうやってるかなっていうのは、人間の脳がどう演算してるかなっていう研究ですか？
そうですね、はい、
先生脳みその研究をしてるわけですか？
あそうですね、工学部でそういうのをやってるっていうとかなりあの不思議がられるっていうか、なんか工学部でなんで脳の研究なんですかっていうのはずっとやり始めてからは言われてることなんですが、と脳の研究って言うと普通は大学で言うと医学部、
ま
あ、生理学っていう研究分野があるんですが、こういうところでやってるってことが多いですよね、うん、
はい、
でここでやってる研究っていうのは一般的にどういうのが多いかっていうと、うん、脳の中にある神経細胞っていう、まあ、無数にある、まあ、動いてる働いてるのがあるんですが、
はい、
それを観測するんですけども、うん、その神経細胞っていうのはすごい数あるんですね、
うん、
そうすると普通はまあ一部しか見れない動きが、
はい、
そうすると多数あるのがどう動いてるかっていうのはなかなかわからない。
うーん、
まあ、でも貴重なデータはいろいろ得られるんですが、うん、で一方で、全体像じゃあ見りゃいいじゃないかって思うと、それは日本の大学でいうと文学部の心理学科っていうところで、まあ心理実験をやる、
はい、
人間に、まあ、ある刺激を提示して人間がどういうふうに反応するかっていうのを見れる、これも貴重なデータいろいろ得られるんですけども、
うん、
ブラックボックスっていうんですが、中身が、まあ、あんまりわからない。
あ、まあ、そうですね、
で、うん、コンピューターっていうのは逐一こう命令を与えないといけないので、そうすると中身が分かってないといけない、
うん、
医学部の方では全体像が見えにくい、で心理学では中身が見えにくい、
うん、
でまだなんか多分 コンピューターに命令する何かが足りない、うんうん、でその辺を隙間を埋めるというか間をつなぐというか、はい、まあそういうことを考えて、ね、
それが先生たち。
そうですね、はい、
あ、じゃあ医学部 の、 その生理学的な脳の研究、そして文学部の心理学的な脳の研究、そして工学部のアプローチとしては先生たちの、まあ、なんていうんですか、名前をつけるとしたら
私は計算知能とか
分かりやすい言葉ですね。
まあ、そういう言葉を勝手に使ってるんであんまり一般的ではないですが、うん、まあ、そういう言葉を使ってます。研究室名にも今計算知能研究室っていう名前をつけてます。
じゃあ、 あの生理学や心理学とは全く別に研究するわけではなくて、生理学や心理学のデータをもらいながら、
もらうっていうか、まあ論文発表されてたり、あと学会に行って最新のデータが出てるんで、うん、そういうのを見たりしながら検討するという形ですね。
先生が実際にあの脳にこう電極をつけていろいろ反応を見ながらなんていう、そういう研究はしてないわけ？
それはやってないですね。誘われたことはあるんですが私あんまり生身の実験はちょっと苦手なの で、
あ、そうですか。
いや、多分あの血を見たりすると卒倒しちゃうタイプだと思うんで、
はい、でそういったことかを考えて脳を柔軟にするっていうと、どういうアプローチになるわけですか？
真似るってことですね、うんうん、その脳の働きを真似て、うん、動かしコンピューターで動かしてみて、うん、同じように動いたかどうかっていうのを検証するというようなやり方ですね。
と徐々に硬かったコンピューターが柔軟になってくる、
なってくれるだろうと思って、うん、ちょっとずつでもやってます、う
ん、はい。で具体的にですね、先生ちょっとあのプログラムを作って、
あ、はい、
あのよくネズミさんがあの迷路を走らせられるような、はい、そういう図があるんですけれどもね、
はい、
もうあの僕らですと目で見て頭で考えて簡単にスタート地点からゴールまで行けるような単純な迷路なんですけれども、まあ、ネズミちゃんやそれからコンピューターのこれは丸いキャラクターですけれどもね、
はい、左上がスタートで右下がゴールなんですが、これは初め何にも学習してないので、うん、おバカさんなんですが
行ったり来たりして全然、そっちじゃないのにっていう方に行ったり来たりしてますね、
はい、で自分の位置だけは分かる、
うん、
あと、ゴールにいた時にそれは良かったっていうことだけは教えてもらえる。
たまにねゴールに行くんですよ、
はい、
そうするとまたスタートに戻るようにしてあるんですけれども、でまたゴールに行けるかっていうとですね、またあのあちゃごちゃあちゃごちゃ行って、
はい、
なかなか行けないですね、
はい、
これ今学習してるんですか？
学習してます。その結果が良かったかどうかだけ、うん、あの教えてもらえるんですけども、ゴールに行った時だけその前の行動が良かった、
うん、
ってことで
一マス一マスにナンバーがついてるんですけれどもね、
ゴールの一歩手前でたまたまゴールに行けた時に、
あの19番のマスですね。
そうですね、はい、ここからゴールに行けた時にここから下に行ったっていう行動は良かった、
うん、
っていうことでそれを学習するわけですね。だからもし次同じ19の場所に行った、
うん、
それで下を選べばすごい報酬が得られる、
うん、
っていうことを学習してる。でそれを次々やっていくと今度は19に行けば、
うん、
その次はもうゴールが近いよってことが分かるんで、うん、この19につながる18とか14とか、
はい、あ、いろんな行き方がありますね。
でそこにつながるとこに来たときに、うん、そっちに行けたときにまたそこが、学習する、
うん、
っていうのを繰り返してるとスタートからゴールまで一個も間違えずに最終的にはゴールにたどり着けるようになると。
学習の仕組みっていうのはそうなっているわけなんです
か？これが強化学習っていう学習の
強化学習、
ええ、
なんかあの部活で夏休みにみんなで集まってやるのは強化合宿ですか？ちょっとは似てますね、
ちょっと違いますね。なんか言葉がすごい一般的な言葉を使ってますが、
強化っていうのは、でも強いという字を書く強化なんですよね、
そうですね。であのここにちょっと人間が行っている学習をちょっと分類した簡単な表をご用意したんですが、
人間が行っている学習、
で今強化学習っていう話をしましたが、
うん、
これは正解は教えてもらわないんだけども、やった結果が良かったかどうかっていう報酬をもらって、まあ、解けるような学習で、まあ、パズルを自力で解いてみるとかそういうのが当てはまるんですが、
パズルが出来上がると、できたっていうのが報酬なわけです、
はいはい、で今回は扱ってないんですが他にも人間がやってる学習があって、
うん、
一つは教師あり学習。
教師あり学習、
はい、 でもう一つは教師なし学習ってなんですが、まず教師あり学習の方から言いますと、はい、これは先生、文字通り人間の先生っていう意味じゃなくて、うん、例えばの例です。体の制御で、これは想像してもらうと分かるんですが、目を自分で閉じた時に、うん、自分の体をいろいろ動かしても自分の体の状態が分かる、
うん、そうですね。なぜ今こういう格好してるっていう、
なぜ分かるかっていうと、うん、筋肉の今どんな状態かっていうのが自分の脳に行っていて、はい、それでモニターしてるから分かるんですね、うん、なのでなんかいろいろ体を動かした時に、うん、どこに到達したかとか自分の、どういう状態かっていうのが分かるんで、うん、このぐらい力を入れたらこの位置に行くっていうのが学習できるので、はい、これはまあ教師あり学習というふうに言います、はい、でこれはよく言う体で覚えるタイプの学習なんで、子どもの頃例えば自転車に乗った、うん、しばらく乗らなくて久しぶりに乗っても乗れるっていうのはこの体で覚える教師あり学習だからできる。
あ、体で覚えるっていうのは本当にある現象なんですね。
そうですね、はい。
へえ。で、体で覚えてると年数が経っててもできちゃうっていう特別な学習なんですね、
これは脳もちょっと特殊なそれ用の場所があるので、はい、別にやってるってことですね。
これ教科学習とは別に、教師あり学習、はい、教師なし学習っていうのはじゃあ、
はい、これはちょっと体感しにくいんですが、似てるものの顔を初めは見分けがつきにくいんですけども、うん、何度も見てるうちにだんだん見分けがつくようになる、まあ、顔じゃなくてもいいんですけども、うん、似てるものをとにかく、うん、私なんかはあの今流行りの AKB48 とかみんな同じ顔に見えるんですがあれ好きで見てる人はみんな見分けがついてると思うんですけども、うん、何回も見てれば見分けがつくんですね、
う
ん、
そう、アイドル、例えば2人組のアイドルとかデビューすると最初は双子かと思うんですけどねだんだんなんで最初双子だって思ったんだろうって思うぐらい区別がつきますね、うん、
で好きな人はあの犬の顔とか猫の顔も見分けつきますし、うん、まあ、もっと身近で言えば我々は欧米人の顔はあんまり見分けがつかない、普段あんまり見てないからだけど、うん、アジア人の顔は、まあ、見分けがつきやすいんですよね。私なんかは韓国の人と中国の人はなんとなく、
うん、なんとなくね、
それは見る機会が多分多いから、うん、で好きでいろいろ見てれば似てるものも見分けがつく、うん、でこれは学習してるっていう意識はないかもしれないけど、うん、教師なし学習、
はい、こういった3タイプの学習に分けられるんですね、は
い、そうですね、こういう分け方があるということですね。で実際脳の場所でもこういろいろこの3つは違う場所でされているっていうデータがあるんですが、それでまあ人間はこれを臨機応変にあの場面場面によってどれ使うか、あるいは2つ合成3つ合成して全部
組み合わせて、
組み合わせて、例えばあの自転車の例さっきちょっと出しましたけども、はい、自転車ただ乗っててもそんなに無目的だから、うん、あんまり楽しくないけど、最初に乗るときに、うん、一番最初に自分で自力で進めたって時はすごい嬉しいじゃないですか、
うん、乗れたっていう瞬間ですね。
ああいう時は嬉しいっていう物質がこう脳の中に出て、それ学習しやすくなる、モチベーションも上がるんで、うん、それは強化学習っていうのもちょっと働いてる。
ああ、報酬がもらえたわけなんですね、
乗れたっていう感動があるん で
この中から先生の研究、コンピューターを人間らしくするためには強化学習を入れてる。
そうですね、これをもっと改良する、もともとあるアルゴリズムなんですけども、うん、それをもっと人間のように柔軟にしたいってことで研究を進めたっていうのを今回はご紹介する。
でも人間の脳は報酬が与えられると、なんか化学物質がドーパミンとかああいうのですか、ああいうのが出るでしょうけども、コンピューターはドーパミン出ない。
あ、いや、実はこのアルゴリズムはそのドーパミンっていう物質が出るのを、うん、シミュレーションしてもともと作られています。あ、ドーパミンの話の前に、うん、普通言われる動物の行動実験での強化学習、はい、っていうので有名な実験だとパブロフの犬の実験っていうの
があって、あ、知ってます知ってます。
これはベルの音と餌を犬に与えるっていうことを繰り返しやってると、うん、それを学習してそのうちベルの音だけでも唾液が出てくるっていう実験なんですね、うんうん、でそれは行動的に唾液が出てくるんですけども、はい、脳の中でどうなってるかっていうのはさらに調べた実験があって、はいはい、 でこれがちょっと図はまあ専門的でちょっと見にくいんですが、
う
ん、
ちょっとグラフが出てますけれどもね、
そうですけども、
ね、細かい地震計みたいなのがビューっと横軸に出てます、
は
い、
これは脳の反応を見てるんですが、まあ、簡単に言うと横軸が時間だと思ってもらって、はい、この縦に R と書いてあるところが餌が与えられたところなんですね、はい、でこの餌を与えられた直後にこのドーパミンを出すドーパミン神経
波が上にブワーッと増えてますね、
このヒストグラムが増えているところ、グラフが増えているところがドーパミンが反応してドーパミンという物質が出て、うん、つまり餌がもらえたら気持ちよかった。
このグラフではベルは鳴ってないですね、まだ。
あ、これはまだ最初の段階で、うん、ドーパミン細胞の特性として
餌がもらえると、
うん、あのもう餌を食べたことがあれば、うん、餌が食べ物だって分かって学習しているので、はい、餌を見たらこう、うん、
わーい
その次に、餌を与えるよりも前にベルの音を与える
、はい、R が生まれる軸よりもずいぶん左の方 で、
そうですね、
CS というポイントがありますけども、はい、ここでベルが鳴って、はい、
ベルを鳴らすとこれを繰り返しやってると、はい、もうベルの段階でもう後でもらえるのが分かってる、餌がもらえるのは分かってるんで、はい、ドーパミン細胞はもう
上にピーンとグラフが跳ね上がってますね、
もうこの段階でもらえる、まだ実際はもらえてないんですよね。
とその後の R のところでは全然変化がないというのは寂しいですね。
あ、これはもうもらえて当然と思ってるんだと思うんですが、
でも一応ベル鳴ってで実際に餌来たらもう一度喜ぶかなと思ったんですけど、寂しい脳ですね。
実験上はこの神経細胞の役割としては予想より高いか低いかっていうのを見てるんで、はい、予想としてもここであのベルが鳴る前は分かんないですけど、鳴った時にはもうもらえるって分かるんで、うん、ここで反応してしまって、うん、餌が来た時にはもう当然なので予想でもうもらえるって分かってるんで
そうですか、
変化がない、
そういうもんですか、
はい、
うん、
でこの実験の面白いのは最後のこのグラフで、
はい、
この同じ状況で、うん、ベルが鳴ってわーいってなります
ね、 CS のところでね、は
い、でその後予定した餌を与えるところで与えない、
はい、
ってことをやると普段ちょっと反応してるのが抑えられちゃうんです、
ね、
減っちゃうってことです。
ゼロになってますよね、あそこ、
はいはい、
他のところはね一応ドーパミンがミョーンって低い値ですけど出てるんですけども、はい、減っちゃう、
ええ、
がっかりしたわけですかこれ。
まあおそらく犬の気持ちは分かんないですけども、まあ、うん、おそらくこの神経細胞にの結果から見れば、うん、残念がってる、
ベルなんか聞かない方が良かったっていうことですね、
予想よりも低かったってことですよね、はい、だからここは何にも反応してないんじゃなくて予想通り、
うん、
報酬が餌がもらえてるという状況っていうことですね。
餌もらえた時に特にピンと跳ねなかったけれども、
多分予想より多い報酬が得られれば多分ちょっと上がると思うんですが、
なるほど、
じゃあちょっとそれは実験複雑
なんで、いつもよりいい肉が来たとかね、
あそうですね、はいここはまあ単純に実験やってるんで見た目上は変わんないですけども、うん、っていうことですね。
これは本物の脳の実験ですよね。
あ、はい、これ自体はもう既存の強化学習のアルゴリズムとして、うん、ドーパミンの変化を乗せたアルゴリズムが載っていると、それでとりあえずは学習するんですね、
はい、
学習しますけども、私たちは考えたのはさらに学習し終わった後に先ほどの迷路で言えば、うん、途中になんかこう壁が新しくできてしまって通れなくなってしまった、で人間でも困った状況っていうのがありますよね。突然なんか
ゴールにただ行くだけじゃなくて、ゴールに行く道が分かった段階で途中に突然壁が現れる、はい、
そのまんまドーパミンだけで教えてるとこっち行けば報酬もらえるはずだと思って、そのまんまかなりやり続けるん
です。ひたすらその壁に向かってガンガンガンガンってコンピューターだと言っちゃうわけですね、
でも人間だともうちょっと早くもう報酬もらえないんだから他のことやってみようとか、焦ってあれどうしようどうしようって言って他の方法を探るとか、まあ、いろいろ考え直すと思うんですよね。
例えばコンビニに行ったらコンビニが閉まってたら別のコンビニに行くとか、ドンドンって叩いて親父ちょっと開けてくれっていうとか、
あそうですね、
いろんな方法ありますよね。
このおバカなコンピューターだと命令したらそのと、うん、閉まってるのにコンビニ開いてるはずだってことで
ずっと待って前でいるわけですね
そうですね、その辺は人間のようになんかこう柔軟にならないかってことを考えたわけですね。
あードーパミンだけだと待ってるコンピューターになっちゃうんですね、
そうですね。 まあ、他にじゃあ脳の中で何か物質がありますかっていうと実際あるんですね。セロトニンとかアセチルコリンとかノルアドレナリンとか、
まあ
こういう物質が上がったり下がったりすると。
セロトニンは何をしてるんですか。
まあ多くなると落ち着いたり楽観的になったり、少なくなると不安を覚えたり衝動的な行動を取ったりとか。
アセチルコリンっていうのは何。
これは記憶力集中注意力にまあ関係していると言われていて、多ければより集中していっぱいこう作業がはかどったりとか、少なくなるともうちょっとなんか注意力が散漫になって、あんまり覚えてくれないとか。
ノルアドレナリンっていうのは
これは多くなると高揚してやってやるぞって感じだったり、まあ少ないと落胆してちょっと行動が
モチベーションですね。
そうですね。この辺がいろいろ動物実験をしている研究者の方もいて、緊急の時にどうなってるかっていうのを調べたんですね。そうするとそれぞれ
緊急っていうのはそのコンビニが閉まってるとか壁ができたとか。
まあまあそうですね、動物実験なんで実際は違いますけども、まあそういう似たような状況を動物に対してこう作ってあげて、それでやってる研究から読み取ると、それぞれなんかそういう時には減ってるとか増えてるとか、そういうデータが得られる
ですね。
でそれに対応するような、強化学習の、まあ、アルゴリズム、コンピューターの手順の中にパラメータがあって、パラメータっていうのは、まあ、そのアルゴリズムがどういうふうに動くかっていうのを数値化して与えておくんですが、従来のはそれ固定で与えてたのを、人間の脳の中に、まあ、緊急時の時に変わる、量が変わる物質に対応するような量で、このパラメータを変えてみましょうと、はい、いうことをやると、もっと柔軟になるんじゃないかと、で、まあ、実際やると、まあ、迷路問題ですと、はい、ちょっと比較がこれ感じで、これは今学習してスタートからゴールまで、
今同じパズルをですね、左右ビフォーアフターで出てましてね、ビフォーの方はドーパミン方式のみ、
はい、
でアフターの方はさっきのセロトニンとかいろいろなパラメータを増やしたものですけれども、
はいはい、で今新しい壁が出て両方止まってますが、この、
あ、壁ができたので止まっていたんですね、丸い孔がね、
はい、
ところが、アフターの方はですね、早くも違うことをやりだしましたね。あっち行ってみたり、はい、こっち行ってみたり。従来の子はもうこっちに行けばよかったんだからっていうことで壁が消えるまでずっとあそこにいますね。
これは柔軟性がない従来の方法ということで、これでは良くないということで、新しい方で、まあ、これいろいろ
新しい方はもう生き方別に作りましたね。
迂回路の方行ってくれたと。ここで大事なことは、強化学習のプログラムは別に迷路に特化したプログラムなわけじゃないんですね、全然、別の対象、例えば、はい、まあ、研究室やったやつだと、アームロボットっていう別の、
アームロボットの CG が出てきましたね、横から見てますが、鍵がついてまして、これもビフォーアフターあるんですけれども、は
い、そうですね、ユンボっていう重機の、まあ、あれがキャタピラーで動くんじゃなくて、そのアームの方で
引っかいて進んでいく感じ、
学習すれば引っかいて進むような。
あ、それすらも教えてないんですか。
教えてないです。
いろいろくにゃくにゃ動いてるうちに、あ、こうすると進むぞっていうのは自分で見つける、
だから迷路の方と変わってないんですね。
迷路の方も最初はただがむしゃらにニャーって動いてて、であっちに行ったらなんか気持ちよかったっていう、
でこっちも適当に動かしてたらたまたま前に進んだ、前に進んだ時に報酬を与えるようにしてるだけなんですね。だから報酬がどういう時に与えられるかっていう条件の設定と、今回は腕の関節っていう状態を与えるだけなので、あとは全くやり、迷路の方と同じやり方で動いてるんで、特別何か変えてるってことはないんですね。でこれ何がすごいかっていうと、その従来の古典的な制御だと、例えばこのロボットアームだと腕の重量はどうだとか、大きさ自分どうだとか、
関節から関節の長さとか、
とか事細かくなんかプログラミングして与えてあげて、もっとひどいと地面との接地面の摩擦係数がどうだとか滑りやすいとかどうだとか、そういうのも計算考慮してあげてやらなきゃいけないんだけど、強化学習だとそんなの関係ない、もうえいやってやらせとけば、いつかは進めるように学習してくれると。
人間らしいですね。
そうですね、
なんかそれこそ自転車に初めて乗れた時とか、
そうですね、
赤ちゃんが初めて立った時とか、コンピューターの計算は今までそれを目指してこなかったから
硬い。そうですね、
でもこれは画期的ですね。何も教えていないのに自分で学習して柔軟性を持って、でこれだと自分でやってきたから何かこう障害が途中で突然発生していても対応できるわけなんですね。
そうですね、
こういうものがもうあるんですね。
そうですね、ただやっぱりとにかく学習に時間かかるってとこがネックなんで、うん、一応今うちの研究室の学生とかはこれをもうちょっと早く学習できないかとか、うん、もうちょっと回数少なくできないかとか、そういう研究も派生してこう取り組んだりしてます。
なるほど、まあでもその辺時間がかかるところあたりもすごく人間っぽさを感じますけれどもね。コンピューターがこういうアプローチで人間に近づいてるっていう研究、義科大の村越先生に見せていただきました。どうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい義科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい義科大の業界用語のコーナー。義科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい義科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました村越先生の業界用語は、
強化学習。学習にはいくつかのタイプがありますが、正解を教えられて学習するのではなく、何かしてみた結果が良かったか悪かったかということを報酬という形で受け取って学習するタイプです。その報酬の結果が良ければ、それより前に行った行動が良い行動だったということなので、次に同じような状況になったらその行動を起こしやすく、学習し、逆に結果が悪ければそれにつながった行動をしないようにする学習です。強化学習という言葉は聞いたことがなくても、この方法自体は我々人間がよく使っている方法ですので、実は大変身近な学習です。
先週の土曜日8月25日は義科大オープンキャンパスが開催されました。参加してくださった皆さん、本当にありがとうございました。このコーナーを聞いてお出かけいただいた方もいらっしゃるかもしれません。本当にありがとうございました。数年前は数百人規模だったオープンキャンパスの参加者数も、ここ数年1000人を超えて、ついに今年は2000人を超える皆さんにお越しいただきました。予想以上のお越しにスタッフも嬉しい一方大慌てで、ご迷惑をおかけしたこともあったかもしれません。義科大オープンキャンパスは地域の皆さんに義科大を見てもらうというコンセプトがだいぶ定着してきたこともあるかもしれません。残念ながら今回は来られなかったよという皆さん、来年こそぜひ天白の城会場の日ご参加ください。満員御礼、本当にありがとうございました。
しろ義科大、もうダッシュはできんのじゃ、重いものはもう持てんのじゃ、着替えをするのは大変なんじゃ。年を取るっていうのはできなくなることの積み重ね。果たして本当にそうなのか。年を取ると筋力が衰えるのは逃れられない宿命なのか。次週9月8日の天白の城は、得られた最新の研究データをもとに老化による筋力ダウンの原因を大胆推理。義科大体育保健センター佐久間邦博先生の研究室を訪ねます。2000XX 年
高齢者がダッシュするかも。